昨日から親様120年祭誓願というふうに銘打って、年祭活動が始まったわけですけれども、活動じゃなく年祭が始まったわけですが、この年祭で120年祭で一番、表に出てきた主題というんですか、120年祭の主題というものは一体何なのかということで、具体的にお勤めで言えば、アスキオハローって助けたまえ天領の御事のお勤めは親様のお勤めではないということが、半年前からはっきりと教会本部で、本部員が同時に天理大学学長が宣言いたしまして、そしてはっきり言いますと、その時から本部のお勤め自体が切り替わらなくちゃいけない、天領の御事のお勤め、助けたまえ天領の御事のお勤めが御利益を願う人間思案から生まれた祈りの言葉であるというふうに断定いたしまして、親様の教えではない。それで今までこれが親様の教えだと一番言われてきた、アシキオハローって助けたまえ天領の御事、それで何しろ天理教といえばこのアシキオハローって助けたまえ天領の御事だと、教会でも信者の家でもみんなそう思ってきたのが、これは親様の教えじゃないとはっきり宣言されまして、そしてそれじゃ何やるんですかということ自体おかしい、それが親様の教えじゃないと言ったら諸党なしと官僚なしであることは当然のことなんですけれども、あまりにも悪しきを払って助けたまえ天領の御事が親様の教えだと言い過ぎてしまったんで、今までですね、だから今まで本部が説いてたの全部嘘みたいな感じになっちまって、で嘘と本当の仕分けなんです。でそれを今日のテーマとしてはですね、この120年祭が誠の信仰と誇りの風習というふうにその捉えたわけです。でこの風習というのは普通道徳と翻訳されるんです。今道徳言い換えまして倫理という言葉が使われております。でこれが外国語の場合には、風習のことをエトスというんですね。で風習に合わせた暮らし方をエチクスというわけです。でそれが倫理道徳というふうに訳されているんです。風習に合わせて暮らすことをそれが道徳というふうに、みんな思っているんですが、親様が教えた信仰はそれが違うということです。今までにないことばかり言いかけて、よろず助けの務めを教えるという宣言で、今までの風習とはガラッと違うよというのが親様の宣言です。どうもそれを、国の風習に合わせまして、そしてお道の教理をですね、天皇制軍国主義に合わせてしまったということが、これ合わないものを無理に合わせたことが、納得できないことを押し付けるという風習になってしまいまして、それで天皇制軍国主義は間違いであると、自己反省じゃなしに世界中の批判を受けて、それを改めたにもかかわらず、お道の中ではですね、そのまま天皇制軍国主義が今まで残ってしまったんです。でそれをここでもっていっぺんに変えましょうというのがこのお道なんですね。お道の親様120年祭という今の旬なんです。でそれがざっと項目を挙げますと、このお手元のプリント、これは天領の御事の務めから官僚代勤めと正代でもってですね、天理教経典第一章、この天理教経典というのは明治36年前、天皇公認になるために親様の教えでは留置場に親様捕らえられて命を縮められるような天皇制軍国主義国家の弾圧があるから、布教するために 天皇制軍国主義の教理をこれを教えますと言って作ったのが天理教経典。天理教経典は真実ではない応募の理であるということを言っているわけです。でこれ応募の理というのはですね、お指図では応募と書いてあるんです。これが応募の理なんです。今ごまかしてるのは応募っていうこの字書いてるんですが、これは法律として現れた真理という意味でありまして、この字を使っては本当の真理だという意味になっちゃうんです。これで神一条というこの言葉はですね、神一条というのは神とは勤めの理が神というお道は、これこういうふうに勤めので教えた真理が神一条で、それで応募の理という字は使えないです。お指図では応募と、これは仏教の伝統でもってお釈迦様の教えである仏教の真理を指すときには仏法、それに基づいてっていうんで仏法違本という言葉を使います。それでお釈迦様の真理じゃみんなの常識に合わないから普及しない、まあ、はっきり言うとみんなのお布施が寄らないからというので応募の理、当時の幕府の方針に合わせたというのが応募違本。これは元となすという言葉で、応募違本、仏法違本という言葉が使われております。それで応募というのは社会の権力者の意向に沿ったというのが応募という意味です。法に応じてという言葉は法律として現れた真理という意味になりますから、この字はごまかしです。あまりにもごまかしが多すぎたんです今まで。そういう点を正していかないといけないと思います。で何しろ明治経典では八百万の神ことごとくその名を称えて崇拝せんことは人のよくすざるところなり、故に霊徳の最も顕著なる戸頭の神を挙げて奉仕す、すなちで、ここでもって天皇家の先祖の神々を称えたわけです。国と御立ちの御事、国の佐土の御事、豊久むぬの御事、大殿部の御事、おもだるの御事、かしこねの御事、イザナギの御事、イザナミの御事、大ひるめの御事、月読みの御事、これ全部天皇家の先祖です。でこれを天理狼と言っていたわけです。でこれは最初から布教をするための弁法で信仰と反対のことを書いているんだというのはみんな承知で作ったはずだった。ところが本部の中でもってですね、いっそのことを天皇制軍国主義に切り替えてしまって、それで神様の代わりは間違っていても崇めてもらうからと利用したい人たちがこの経典をですね盾に取りまして、天理教の本部では天皇の先祖を神と教えていると、親様は天皇も人間、我々百姓も同じ魂とおっしゃって天皇政府の弾圧を受けられた、命縮められたとということがまず最初に距離として問題になるわけです。お指図を読み始めますと最初の部分にそれが出てくるんです。お神を、神と我々同じ魂と、天皇と我々と同じ魂と親様おっしゃいましたけれども、それを解くと弾圧がありますから、だから本当解けませんということがお指図では最初に問題になっている。 で、そういう点がですね、結果といたしましては、この明治経典を作りました翌年に、親様を神様という信仰者は、天理教団にとって不良教師であるから辞任してお詫びせえという弾圧がありまして、名だたる信仰者が辞任させられたり、会長を辞めさせられたり、中には自殺してしまったりということがバタバタと行われた。で、そういうことが、まあ、はっきり申しまして、天皇制軍国主義という、この力でもって支配するという昔からの伝統がですね、天理教の中に吹き荒れまして、そして、ずっと教理が歪められて教えられたという歴史があるわけです。それで廃線になりまして改めた。で、廃線してすぐに復元ということを打ち出しました。親様が教えた教理に戻ること。で、二代新橋屋さんは敗戦の時復元ということをですね、親様の時代の教理に戻るんではないと、親様がいらっしゃる時すでに本部が説いた教えは歪んでいた、文字で書いたものは最初から嘘を教えていたと。だから親様の時代の教えに戻るんじゃなく、親様が教えた教理に戻るんだと。で、それははっきり申しますと、経典というものが時代に合わせたもの、権力に迎合したものであるに対しまして、お務めが親様の教えであるというふうに言われました。そして、復元を宣言した。そしてこの復元宣言した時ですね、すぐに、資料館、すでにもう収容館は昭和16年から別館、教皇別館は収容館になっていたんですが、その収容館の教育は経典をやめにいたしまして、そして三河村歌だけになりました。で、三河村歌だけになったんですが、天皇政府の圧力なくなりましたが、天皇政府を任して、それで民主化しろと言った日本を任して占領しているのもキリスト教という一神教でありまして、これはやっぱり権力者に服従を教える宗教であったわけです。そういうところから、親様の教えではまた弾圧を受けるというので、キリスト教の教理に合わせまして典型により中山美希これを始めるという、まあ規則にしたわけです。そしてそれに基づきまして経典を作った。で、その時に21年の時には天理狼ということを使ったんですが、天理狼というのは天皇家の先祖と柱って頭があまりにも強くなったんで、すぐにたった1年ちょっとでもって天理狼という名前はやめると、天皇の先祖ではないというふうにこの22年に変えたんです。けれどもその時に典型により中山美希これを始めるということにした。占領軍キリスト教ですから、キリスト教というのは旧約聖書というのは天の神様が次から次神がかりでもって預言者に物を言わしたというのが聖書になっているわけです。イエスも神がかりであるということになっておりまして、神がかりが尊いというそのキリスト教徒が日本を占領してますから、それに合わせましてその典型によりこれが始まるという狂気にしたわけです。で、その時に、マッカーサー司令部と経典編纂のことをですね、いろいろ折衝していた新柱さんが、これは占領軍の政策に合わせて作った経典であるから占領中の経典 暫定的な経典であって、それで使用期限は10年間、今でいうと賞味期限なんていう言葉に当てはめて考えられてますが、10年間占領がなくなったら改正する、占領が続いても10年間でこの経典はやめにすると、こういう意味で10年間という期限付きでもって経典が発表されたんです。そして約束通り昭和34年4月26日、これ誕生循環の26日ですが、この教典を改めるというそのことを実践するために教規というこの教団の憲法を改めたんです。その時に天の神様の神がかりで作られた宗教というようなんじゃなしに、中山美希がこの世の真理はこのお勤めであると教えたと。だから月日というのは明らかにものを見るという意味です。昼も照らし夜も照らし、正しくものを見るのに月日が正しい真理を教えてくれてるというんで、月日との社、真理をそのまま行っている人と尊敬を受けている中山美希の教えでお告げでもってですね、この道始まったという表記に変えたわけです。これが昭和34年です。それでそのまま経典を改定すると、作り直すと、天の神様が天皇家の先祖がこの教え始めたという経典をですね、親様が始めた、お勤めでその教理を教えたという経典に改めるという教規改正をしたんですが、さあ本部の先生が、応じない。新柱さんがですね、これこれだけは言っておきたいと思いますの、重要なことなんですが、今度その教団が敗訴したというようなことでいるんですけれども、本部というふうに一つに言われておりますが、実は本部というのは三つに分かれているんです。新柱三つの組織です。それから内統領、それから表統領、これの質というのはこれ組織というんですね。それで新柱は親様の教えに合っているか合っていないか教義を発表すると、教義の最低権を持っていると。それで、一つの権力は持たない、正義だけを教えるということになっているわけです。それで内統領というのはそれをはっきり教科書にして出したり、それから儀礼としてお勤めとしてその教理をみんなにはっきりと示すというのが内統領教会本部、これが天理教教会本部というこの教会の教会本部という教会ですね。ここの会長さんが内統領というわけです。そして教会本部が示した教理と儀礼、儀式をですね、お勤めを大教会、分教会という教会の組合に、組合作って正しく教えを流すというのが宗教法人天理教なんです。これは天保9年、内統領の方は明治21年、表統領室の方は昭和27年です。26年、まあ25年に宗教法人法ができた後です。 で、心柱は復元と唱えて、親様の教えに戻れと、見かぶられただけである教理はと、教義書はと発表いたしました。教会本部は今まで、天皇の先祖が神様だ、親様を神様という人間は、辞任してお詫びせえと言って、ひどい時には自殺に追いやったりしておりましたから、今さら自分たちが信仰者をいじめたとはっきりすることを恐れまして、天皇制もあるんだし再軍備も行われそうだから、そこまで改革しなくたっていいじゃないかというサボタージュが行われている。それで未だに天の神様のお告げによって始まったというこの経典を押し付けて、そして本部が、教会本部が改めないもんですから、表統領の方はこの宗教法人天理教の方の規則は天領の御事の目処を祭り、経典に依拠して教えを広めていって、その経典が前時代天皇の先祖が、天皇神様が神がかりで教えた教理という経典をそのまま押し付けまして、それで昭和34年と言いますから、もう47年経ってるんです。47年前のに廃止になった経典を未だに教えまして、経典に外れたものはけしからんという言いがかりをつけたということなんです。で、そういうことで経典の教えというのは、天皇制軍国主義という力でもって支配するという、まあ猛獣の時から、まあ動物が倒し合いでもって権力を握って支配するという、その風習に基づいて作られているのが今の経典である。で、親様がそんな倒し合いの世界の力づくの世界では幸せにはなれないから、人間の本性に基づいた切り替えをやらなくちゃならない、それはお勤めであると、こういう宣言をして教えたわけです。で、そういう大きな切り替えをやりまして、神様というのが高間ヶ原にもいない、どっかにもいない、地獄にも極楽にも別段そんな世界はない。神様っていうのは真理を指すんだ。三神楽歌三下り目では篠本主屋敷の勤めの場所で教えている、お勤めで教えているのが命発生の真理であり、全ての生き物が世界一列兄弟も一人竹林に至るまでその個性を大事に助け合って補い合い助け合って陽気づくめに暮らすという姿を、官労大囲んでる個性ある働きの調和という姿で見せたんだと、これが元の理であり究極の真実の理であるということで、実の神、元の神、実の神と見下り目で歌った。見下ぐらいの点に基づきまして、勤めの地場が、官路台囲んでの勤めの地場が真理である天理神であるということで、天領の御事とは官老大の勤めの地場に名付けてある、こういうふうに今はなっているわけです。ですから天の親神様っていうのは間違いなんです。はっきり言うと力ずくでもって倒し合いやってるキリスト教にかぶれてる天の親神様なんです。親様のは天地陰陽調和、これを神というという態度でガラッと違っているわけです。で、そういうところからこの大きく変わってまいりまして、それで戸足屋の神様やめて勤め乗りっていうくらいのですね、私たちの戸足屋の神様に服従するっていう考えをまずなくさないといけない。で、お勤め乗りを理解したら私の本性だと、こう目覚めて誰にも従わない、 自分の本性に忠実に、互いに助け合うと喜べるという本性に忠実に生きるんですから、これで自由なんです。自由。それで、ぬくみという温度の高いものも、水気という温度低いものも、その性質を生かして補い合い、助け合って調和をとる。ちょうど良い温度というところに、することに、私は水気も働いて、ぬくみを住みよいものにした。ぬくみの方も水気をに働きかけて、住みよい世界を作った。ぬくみも消えた、水気も消えた、ちょうど良い、暮らしよいという温度が残った。こういうふうに切り替えるんだと。助け合いをすると両方喜べる、陽気づくも。これがお道の原則である。ここに切り替えましょうということを、親様の教えに基づいて、親様の教えに復元することは、お勤めの教理に基づいて助け合って、世界一列がみんな喜ぶ方向に進むんだ。その時からかかればやれ賑わしいと。今世界を良くしているという生き合いを持って暮らせるようになるんだというふうに教えてくださったのがお道なんです。で、そのお道の特徴をここでもってですね、はっきりと出してくださったんで、それを整理しようというわけです。で、その時に重要なのがですね、これは年歳の年だと言ってですね、今までは御簾の内にいたるから、何をのことも見てなければということでもって、こういう年賀状をですね、子供会は出したわけです。今までは神道の形式で、水の中に怖い神様だと、尊い神様だぞともったいつけて飾り立っていたから、みんな分かりにくかったろうと。今まで何をのことも見えてなけれどということで、そしてこの後にですね、世界、この度は赤いところへ出たるからというふうに、御簾取り払った奥に神霊をしまっておかないで、はっきりと表へ出すようにするというふうに言いまして、これは親様が お勤めの教理を教えて、真理目覚めさせて、信者がどんどんできたときに、それを利用したいという修二さんが、親様と小雁さんが作った勤め場所を、私が中山家の古書であると、お母さんも妹も私ぐらい行ってくださいというふうに追い出しまして、それで勤め場所に天皇家の先祖を祀る、これは国の方針で応援してくれてんだということをですね言った。それは陰でもって山沢良次郎という人が、この人は天神系の神社、天津神、天皇家に祀る、関係のある神様を祀っている神社の神主さんのいとこなんで、支配者が偉いんだ、支配者に従って自分の地位を固めるんだという考えを持っている人がですね、密を取って密室を飾るというのは、神道の形式を通って天理王明神というのを作ってしまった。これは今ですね、教祖に読みますと、慶応3年に初めて神道の天理王明神という宗教施設ができたように書いてるんですが、実は元治元年の勤め場所不審の時に、すでに小雁さんが中心で親様の 教理をお勤めで教えているという信者が大勢できておりまして、その信者にお勤めを教える設備を作ってよろしいという許可なんですね。五官三名義で出ているんです。それで信者が勤め場所を作った、ね、そういう許可が出ていなければ庶民が勤め場所というような大きな建物を作るわけにいかないんで、許可が出ないわけなんです。でそれを五官さんはお勤めでもって世界一列虫取り作りに至るまで助け合って余計ぐらいしろというお勤めを教えている許可を取ったのにですね、権力者に仕えてそれでご利益もらうんだという神道の教理、天皇制軍国主義の教理を教える教会に、国の方針がそうなったんだからと言って切り替えて押し切ったのが山沢良次郎が後押しする中山修二であったわけです。ですから親様に反乱をっていうより、親様の世界助けをまず妨げて武力でもって世界を支配するという、天皇制軍国主義の教育を始めたのがお屋敷の天輪王明神という神社であったと。でその天輪王明神を取り払う時に、何しろ古紙は息子といえどもドラクモンで病気でもって性病でもってですね、人に相手にされなくても古紙になっちゃってる、そこのところの事情がですね、修二さんが性病でもって農業できないで後取れないから妹の小雁さんに婿を取って家を継がしたっていうのは善兵衛さんが生きてる時に、善兵衛さんが古紙でもってそれをやってるんです。それで善兵衛さんが、亡くなったという時に修二がですね、居候でもって古漢夫婦に養ってもらっている身でありながらよそに子供を作っちゃって、それで育てらんないで、お前様は古漢さんに育てろと言って引き取っているのに、その女性の後を追いかけて主人が大阪へ行ってしまうと。でそこでもってお金を使い、それで借金を作って五官さん夫婦の財産までなくしてしまうんで、五官さんは所帯を畳んで夫婦別れをしてですね、それで親様と五官さんが糸紡ぎなどをして暮らす、その間に三日浦歌でもってどんどんと迷信取っ払って力ずくで暮らすというような暮らしを改めてみんなが遺産で暮らせるような人々を作ったんで、その宗教施設を作ってもよろしいというのが元治元年、それで勤め場所ができたと、そういうわけです。でそれを神道の形式でもって親様の御神楽歌を分からないようにしてしまった。で親様はそれに対しまして、古紙は息子ですから、親様がその天領明神取っ払おうと神道の御簾を取って親様の教理を分かりやすくしようとしてもできない相談なんです。国の風習までが家の主修二の味方をしているもんですから。ですから親様は中山家で教育しているのは天皇に忠誠誓う天領明神みたいなように見せておりますが、実は私が教えているのは一列兄弟平等に助け合うという道を教えていますというお筆先を宗教行政の小教員に提出いたしまして、そして国の力によりまして修二さんが祀っている神道の上に仕えてご利益もらえという教理を取っ払ったわけです。それではっきりそれをさせるために私は密を取って距離を明るくすると同時に、私自身が赤木を着てはっきりと私が説いていることが真理である、 この赤い着物を何と思っている中に月日がこもりるぜやと、明らかな真理がこの赤木を着ている私から発してですね、それで世の中の力ずくで倒し合いやったら幸せだという、風習、ある意味ではそれを教えてるのは迷信と、世界では迷信と思ってないんですけど、おやつもそれが間違いである、誇りの風習というものを正すためにこのお勤めを教えたという宣言なんです。そしてその甘露台の格好がですね、甘露台の格好が男だね二分の一、女だね二分の一が合わさりまして新たなる人間になるという姿を、やじ込んでいる姿を甘露台で示したんです。だから甘露台で示したというのはですね、一番大事なんです。甘露台の形っていうものは男性性器と女性性器をかたどりまして、そして宿し込んでいる姿であると親様は非常にはっきりと宣言している。このことはいやらしくない人が男性性器である女性性器である宿し込んでいる姿であるとちっともいやらしく聞こえない、そのまま形にしてもいやらしくない。ところがこれをですね、いやらしい人が喋るとものすごくいやらしくなる、だから人柄によるんです。ズバッとそのまんま話した方がよろしい。でお道ではこの甘露台の形を本当は教えなくちゃならない。これは体はですね、親から生きたまんま子供になるんで、それで成人カードでは体は親から私に生き通しという言葉を使った。親から子、ここから孫と生き通してこの体は生き続けるんで、死んだもんの子孫はいないんです。逆言うと命が水中の小さな生き物から始まってずっと親から子、ここから孫と生き続けてきたものだけが今生きているという、だから死後の体も、死んだら体も、体の働きである心もありませんよというのがこの甘露台の姿です。で甘露台囲んでのお勤めというもの、これが真理だというんですが、お勤めは本性に基づいて助け合うと幸せだよ、簡単な真理です。この真理をよく思案して心を定めると、物持ったら幸せと、今まで豊かだ、人を武力で服従させたら幸せなんて考えていて、それが争いのもとになってた、ああこんなバカらしいことやめだっていうと、自分の心の中で今まで本当のものを持って取り合いして命捨てても豊かになりたいなんて思ってるのがバカらしいって消えちゃうんです。人を服従させたら幸せと思っているこの考えを、実は服従させたら内心は自分の本性を抑えられたという、そういう無本の根が太って、本当は助け合いができない状態になる、収まらない状態になってしまうんだということに気づきますと、力で支配しようという考えが消えちゃうんです。それで助け合うと幸せだという考えに変わってしまうんです。どっちが勝つ、どっちが追いやる、どの思想論を押し付けるというわけじゃないんです。相手を服従させるんじゃないんです。今までの間違った考えが消えてしまって、それで助け合ったら強いもんも弱いもんも大きいもんも小さいもんもみんな喜べるんだという、この考えになったら、ああ今まで物事ったら幸せって言って争い続けてきた、ああもう嫌だ嫌だっていうのが心の切りつなぎってこう言われてるんです。どっちが勝つ、どっちが押し付ける、どっちが強制するというわけではありません。ですからこの道は神様のお言葉だから、従います服従しますというこの考えは外れてる。神様が教えてくださった一列兄弟助け合いの真理を理解したら、 私が神様の働きを実行するんですと。これがお勤めをしたら月日入り込むという言葉で、親様と同格になるよ、同格にならなくちゃいかん。養牧というのはお勤めを理解してなるほどと思ったら神の社になるんだと。これ一人だけとこう目標に教えてるときは親様一人だけなんです。真理を親様と小官さんでこのお勤めを教えるときは社となる二人ともと。その次にお勤めをして理解したら月知り込むと、命名の社というふうに言われまして、養牧は親様と同格、真理に基づいて世界助けをすると、というふうに教えてくださってんです。親様のお手伝いじゃないんですよ。万分の一でもお手伝いなんて言ってちゃダメなんです。まるまる親様の代理で、お勤めの教理で私が助けるんです。それで教理はですね、元の地場でお勤めで何を教えてるか、このお勤めで初めて倒し合いの世界から助け合いの世界に意識が変わりまして、お勤めで助け合い人間が生まれるんだ、助け合い世界ができるんだと。お勤めで助け合い人間が生まれる、助け合い世界が始まったという、その教えですから、官老大は助け合い人間の生まれたと、助け合い世界の発祥の地でありまして、人を害する猛獣の生まれ里じゃないんです。助け合い人間の生まれ里なんです。ですから全人類のとか全生物の生まれ里親里なんて言ったら親様の教えに外れてます。助け合い人間の生まれ里、助け合い世界発祥の地、その証拠に官老大を据えておく。官老大見たら、ああ官老大勤めで私は助け合い人間になったんだっけ。ですから昔の先生はお話聞いて、今まで倒し合い人間だったのが助け合い人間になりますと誓って、お授け許された時を誕生として私はお道に生まれて何年って数えてたんです。それがお道の年齢なんです。でそしてその官老大の形が死後の霊魂ない、体は生き通したと教え、それで助け合いの心はお勤めによりまして、今までの倒し合いのむごい心を切っちまって、そこに助け合いの心をつなぐように切りつなぎができるのが官老大勤めであると。だから心は助け合い人間にコロコロと変われるんです。あ、まだここ悟り違いがあったって言うと、またすぐ変われるんです。で今までの世間の常識ですと、体がなくなっても心の方が死後の世界生き残ってですね、また通り返すために生まれてくるんだという、そんな差別社会の説明が多い。でその差別社会が何よりも苦しみなんだと言ったのが仏教の発生なんです。死後の霊魂があるなんていうのはとんでもない迷信、お釈迦様以前の迷信なんです。でそういうふうにこうしてですね、それで官老大が助けの象徴、それじゃ今までの強い者が支配者になって、それで威張っているという神道の象徴は、これは横暴の理で、今のものを神道天理教会は八田の鏡を天理狼の御分霊としてました。ですから八田の鏡というのは天照大神、 で、アマテラス大神の精神というのは、我が子孫がこの地上の国を支配するんだと、その権力の座は永遠に続くんだという神勅で象徴されているんです。ヤタの神というのは、我が子孫が世界の支配者になって永遠に権力の座が続くという神勅の象徴がヤタの神でありまして、それを拝むということ、それを神様尊いものと思うということは、我がミシアンの塊なんです。そしてここには天皇の先祖の意志に服従するという最初から自由の喜びがない、自分の思いを抑えて歪めて、それで権力者に服従するという出発点、そうでなければ生きられないと教えているのがこの神道でありまして、ヤタの鏡を象徴にするということは、ヤタの鏡を象徴にするということは、これ一番はっきりと改めなくちゃならないことなんです。で、各教会のこの八田の鏡を改めて官僚大勤めに切り替えなかったら、お道は信仰しているとは言えないっていう、この宣言が西暦2000年の正月26日、今から 6年前というか丸5年前のですね、親様が身を隠されたことを記念して務める正月26日、神殿講話で神柱がそれを宣言いたしまして、それで神道ではない官僚大勤めを国々所々の教会で月々勤めるのでありますという宣言をしたわけです。これは親様に帰れ、二代神柱さんの復元ということに帰れ、実は昭和34年から天理教の規則はそうなっているのに未だに実行していない、これを実行しなかったら信仰ではない、こういうふうに言って、すでにもう二代神柱さんは昭和9年にですね、八田の神を祀ったお社を取っ払ってるんです、本部は。それで北礼拝殿の方から見ると天皇のお社が飾ってあったのをなくしまして、それで南礼拝殿作って、で官僚隊だけにしたのが、親様50年歳の年歳活動としてそれを行ったわけです。50年歳で120年歳って言いますから、もう70年経ってるんです。70年、本部では八田の鏡を廃止して官僚大勤めが本当の教理だと言ってるのに、実施していないのが本部の利を受けていると言っている天理教の教会なんです。で、そこを改めなくちゃならないということを言ったのが今のこのことなんですね。そしてこれがですね、次官僚大勤めということがこう出てまいりますと、このところで持ってて出てくるのが、悪鬼を払うて助けたまえ天領の御事ですね。このお勤めが、悪鬼を払うて助けてくみつれつまして官僚大に変わったという。これ助けてください、服従しますというお勤めから、助ける神様の心を学んで私が人助けします、陽気づくめの世界を作りますという信仰に切り替わらないといけないんです。自分が神様になることなんですよ、神の働きすることなんです。神様助けてくださいと言っているのはお道の信仰まだ入ってないんです。それでこの卑怯を払おうって助けたまえ天領の御事というとき、今お勤めの前にずっと頭を長く下げている人は大抵戦争中の言葉を前は唱えていたんだからお願いするんだってやってる。自分じゃ戦争中のことなんか知らない、戦が生まれたんだって言いながら 先輩のその形を受けちゃってる。大抵助けてくださいます。服従いたします。で、その時、戦争中読んでいたのがですね、朝夕心配のりとというのが、最初進捗なの。かけまくもかしこき天領神の前に。というのがですね、天皇の政権は天地と共に続きますようにとお願いする。戦争が始まりました。それに邪魔する外国を海に陸に空に叩き破って、それで天皇の支配が世界に及ぶように一生懸命努めますというのを朗々と読んで、それでそういう病気や災難も悪しき、天皇の世界支配を邪魔する外国人も悪しき、これを払って天皇支配の世界になりますように、天領の御事を天皇の先祖の神々をお願いいたしますというお務めをどんちゃかどんちゃか音を立てて唱えちゃったんです。でその時間ずっと頭下げてる人もいる。それが親様に背いてる姿だというので、二代新橋さんは敗戦になりまして、この祝詞を読んじゃいかん、お勤め前にそんな余計な考えを持っちゃいかん、お勤めはどういう頃になるか言葉も教えてる、それを身振りに表してこういう頃になれという身振りも教えてる、余計なことは考えるのやめろ、お勤めで誠の心を固めろというので、二代新橋屋さんはずっとあそこに座りまして、後ろの本部員さんがみんなが座りましたって合図したら、すぐちょっとパンパンパンパンと昇進お勤めを切り替えたんです。けれども足利の手助け合い天領の御事をこれをなくすということが二代新橋屋さんがいくら言っても本部を構成している本部員たちがですね、なくさないで続けてしまったんです。それでそれをなくすために骨を折っていることが二代新橋さんの寿命を縮めちゃったんですね。抵抗してたんです教会本部が。でそれが改まりますと、悪しき心遣い、我が道はもう物持ったら幸せとか、相手を服従させたら幸せだとか、自分が殺したことが幸せだ、錯覚ですよと、悪しき心得違いを払って、それで世界一列、人間だけじゃない虫取り竹林に至るまで命を大切に、個性を大切に、相手の幸せをお互いに大切にして、補い合い助け合う世界を作る、これが一列済まして、それで官老大っていうのは、これはインドの命の蜜という意味がかん、あのアミルタって、それを一人も余さず生き生きとさせるという、これを教理に例えますと阿弥陀様というふうに例えたんです。世界一人も余さず助けたいという思い、阿弥陀様で、アミルタの仏様っていうんで、阿弥陀様、それが阿弥陀なんです。それでそれは中国語に訳されまして、甘露と訳された。ですから阿弥陀様のことを甘露如来と別名で称えるわけです。困っている人に背書き供養というものを食べさせるという行事がありますが、その時には阿弥陀様を飾って南無甘露如来とこう称える風習があるわけです。それでそれを一列まして甘露大を務める前に、ちょっと話で甘露大の意味と甘露大務めの意味、この世界は助け合い世界ですよ、このお務めで助け合い人間として目覚めるんですよと、それで本性に合わせて助け合うと、これが陽気づくめの世界の始まりですよということを、ちょっと話の言葉と身振りで言いまして、そして甘露大勤めをするわけです。これは服従ではないんですね。 信徒は服従です、権力者に。親様の方は考えてなるほどと言った時、自分の心が助け合いの喜びをする心になってるんですから、自分が自分の主になって、それで助け合いすると真から喜べるよと。思案して心定めてついてこい、世話頼むし道があるぞやと。これ考えませんと教祖の言うことに従わなくちゃなんない、先生の言うことに従わなくちゃなんない、それがもう預金暮らしじゃないんです。それでそのことがですね、今度はこの世界をどう捉えるかという問題になってくる。この世界を、甘露台ずっと目で教えている世界の暮らし方、ここからですよ。これだとこの赤いテープの右と左で分かれているわけです。今までは強いものに服従して逆らったら殺されるから、強いものに服従して生き続けて強くなって支配する、それが幸せだと思いながら幸せになれないんです。これは相手物を取ってそれで倒すと、この世は倒し合いの世界だと思って、これは勝ったら金取り支配するなんて書いたのはですね、物持ったら豊かだっていう一くだり目でこれを否定したんです。勝ったら支配する二くだり目が教えてるのは、勝って自分の意見通したら逆に揉めちゃうんだよ、相手に納得させるようにしなくちゃいけないのに、自分の考えを押し付けて相手を服従させたら無本の根でかえって揉めてしまう。それなのに相手を任すことばっかり考えて修行と言ったら相手を倒すことが修行だと思ってた。この頃は専門になりますと、剣や銃で持って相手を倒すんじゃなく経済力で相手を倒すんだ、経済力の発行意中だなんて専門言っていたらですね、どうも世界を制圧しても幸せじゃないというような感じがこの頃してきたわけですね。でこれは負けられないから、これが身についちゃいますとありがとうって言えなくなっちゃう。自分が間違ってると気づいてもすいませんが言えなくなっちゃう。ありがとう、すいません、改めます、これが言えない。これ言ったら自分がなくなっちゃうような気がしてる。その人はほとんど空回りして苦しみの世界を通っちゃうんです。倒し合いの苦のシャバっていうのは、これは仏教の用語で、この世倒し合いのこの世は苦しみなんだというふうに仏教はここから出発してるんです。それでなんとかこの相手より立派になろうなんていう焦りをなくすためには前生を考えない、後生も考えない、今ありのままに見て助け合えという社会が言ったんで、前生は考えません、だから通り返しで差別があって当然、これは考えません、考えませんって言ったって、うん、ついてきちゃうんです。ですからほとんど生活反応を消すような修行をいたしまして、前生も考えない、来世も考えないという修行をやるんですが、これは修行ものすごく辛い。で、親様の方はそんな苦しい修行をやらなくたっていいよ、お勤めに行ってそれぞれの持ち味生かして、ぬくみやすすきの人と補い合うとちょうどよくなんだよ、つなぎの人はつっぱりの人と合わせるとちょうど形なんてできるんだよ、パートナー選んで補い合い助け合ったらすごく楽な人生始まるんだよ、ここそれを理解したら極楽なんだよ、あの世にあるんじゃない極楽は、この世にあるんだと。 で、助け合いの陽気づくめの世界、助け一同の道、感動大勤めのリープ、これがこの他に世界も道も利もなし、倒し合いの世界はないんです。二つ世界があるわけじゃないんです。あの世に極楽と地獄がある、これはあの世なんかないって思っている人でも、この世に苦しみの倒し合いの世界と助け合いの幸せな世界が二つある、どっち選ぶんだなんて言ってますが、親様は一つかないよ。お勤め理解した途端にあんたが住んでるところが極楽になっちゃって、あんたが極楽作りの心と腕を身につけちゃうんだよ、そういうふうに教えたんです。世界は一つない、道も一つない、真理も一つない。で、これが奥手先でもって教えられますと、次に助けでも拝み祈祷で行くでなしというこの言葉なんです。これ助けてください、助けてくださいというのはちっとも満足を味わえないんです。助けてください、助けてください、物でどんだけあったら豊かになるか、世界の富は二つにしてやりましても相手より多くないっていう不満があるんです。相手に勝つのが幸せと思っていると世界真っ二つでも不満なんです。まして三人五人になったら不満でしょうがないんです。独占してそれじゃ幸せか、誰もいないです。だからもうそれがご利益を願っていくような信仰ではありませんというのがこの御筆先で、このところ世のことを説き聞かす神千代で胸の内よりというのは、今言いました世界は助け合いの陽気づくめの世界しかないんだよ、助け合うしか喜びへの道はないんだよ、このお勤め学ぶ以外に真理はないんだよ、これが世のことなんです。で、神一条というのは助け一条のことなんです。お勤めの理に基づいて生きるということなんです。それで胸の内より思案せよ、人助けたら恩に助かるというのは、人助けるとその功徳でもって助けてもらうなんていうのは今までの自分以外のものに支配し者がいるみたいに考えている世界の考え方、これはちょっと幕末の親様が使った幕末語は今の人たちにはちょっと誤解されます。今の人だったら人を助ける喜び、これ以外人間喜ぶ道ないんだよと、私は助け合いの世界に役に立ってるという生きがいしか人間の安心のする境地はないんですよというのが親様の言い方ですから、陽気づくめの世を作る何十助けの生きがいで陽気に暮らすこの私という境地しかないんですよという解説つけた方がこの意味が分かります。人助けすると神様にご褒美でもいただいて自分が助かりますよというようなのは、これは実際には自分も喜べないんです。服従ということ、納得できないのに服従することでもうまず自分の幸せは最初からないんですね。で、そういう神様にお勤めしてご利益もらうんだという考えはやめなさいというのがこのお筆先なんです。で、甘露台囲んでどう生きるかを学び取って、で、甘露台世界を私が作る瞬間です。存命の理というのは、親様が今までも考え違いなくして人助けすると天理王の心になれるよという、こういうことを言われたんで、そして 南無天輪王と言ったんですが、今南無天輪王という意味がわからないんです。おやさまが南無天輪王と言ったとき、大和の人は天輪王の思想というのを知ってたんです。ここはもうずっと昔から仏教が隋の都から輸入、聖徳太子が隋という国から仏教を輸入した時から天輪王の思想なんです。経文として最初に入ってきたのが、記録に残ってるのは、最澄が桓武天皇に経文の目録出してます。その最初が天輪王経五巻でありまして、その天輪王っていうのはですね、王様が今までと逆ですよと言ったんです。このこれはですね、こう借り物の利っていうのがここに出てくるんですが、借り物の利っていうのが、日本で借り物の利っていうのは高知公認制って言われたんです。これ読み方変えますと、公の土地で、公のこれはネクラドレという意味です。民というのは、この民という字はですね、中国語でこの字は整ったという言という字なんです。それを矛で持って目を潰した、めくらどれという意味はこの民という意味です。国土はすべて公、公というのは天皇の蔵を指すんです。今は公というと民主国の民のものですなんて言いますが、昔は公というのは天皇のものという意味。地面は公、天皇のものです。人間は天皇の奴隷です。これが原則なんです。それでこれは大化の改新の時に高知公民制と言われた。その次に天皇が大名に、この土地とこの人民はお前が勝手に支配してよろしいというお墨付きをいただきますと、大和の神、武蔵の神という国の神になれるんだと。これがお墨付きですから、大名将軍家倒れてですね、それで天皇制軍国主義が始まるときに、藩籍奉還、藩っていうのは地図です、国土、藩土っていうんです。それからこっちは勝手に使っていい奴隷、それを天皇にお返ししますというのが明治の初めに行われまして、一君万民、一人の支配者に奴隷として従う全国民という思想が、一君万民って天皇制軍国主義なんです。高知公民、これはまあ言ってみりゃ王の土地、王の奴隷という、これが高知公民制なんです。だからこの土地も王様からの借り物、天皇からの借り物、この体も天皇からの借り物、借り物売りっていうのは高知公民制の借り物ってことです。これが天領の御事、天領王冠、天皇家の先祖とあしら、これに服従してご利益もらうというお勤めやってますと、こっちになっちゃうんです。それで毎年この土地で作ったものをみんな捧げる、これ年貢って言うんですよ。年貢っていうのはその土地の収穫みんな捧げますという原則なんです。 奴隷が翌年農耕するためにどんだけ残してやるかっていうのが何割年貢ってこう、天領は5割、千葉軍団が強いと言われてる武田の領地なんていうのは7割ですね。信州の貧乏は今でも武田の強い騎馬軍団を養うために7割も殿様が取っちまったんです。で、7割取っちゃうとあと肥料だ、食わつくんだ、自分が着なくちゃならない、で労働するために食わなくちゃならないっていうとほとんど何もないっていう、生きていくだけ残してやって、百姓は生かさず殺さず絞れるだけ絞る、これが高知公民制の借り物売りです。借り賃は根こそぎ年貢、毎年貢ぐという意味ですね。これが日本の借り物売りだったんです。で、親様が言った南無天輪王、この天輪王というのは仏教の経典に出てくる理想的人間なんです。強い王様でありながら、あらゆるものは生産した民のものである、私はその民から全てのものを借りて住みよい世界を作る役目を持っているんだと、と宣言したのが天輪王なんです。王様が借りているというのが天輪王の借り物です。天輪王の借り物、ですから人に尊敬され、人より強いと言われている人が南無天輪王というのは、私は取り上げないよ、私のものなんて言わないよ、みんなの喜ぶようにみんなから借りて、みんなの力借りて、それで世界助けやるよと、こういうわけですから、親様は私たちにも服従せえと言いません。世界助けのためにちょっと口借りるよ、ちょっと体貸しておくれ、親様の方が私たちの体、私たちの言葉を借りるとおっしゃってるんです。借り物売りというのは日本の高知公民の借り物売りと天輪王の借り物売りは逆なんです。どうも天輪王の御事だったら、天輪の御事と言えばいいのに、運取っちゃうと運がなくなっちまうんですな。天輪狼だとか天輪の御事と言うと、天皇の先祖とあしらも積みました、全部捧げますから命ばかりお助けくださいって、これが借り物売りだと思ってる。これが間違って真理に基づかない長い間の風習なんです。それを親様は天輪王の借り物売りに切り替えなさいと、こういうふうに言ったんです。そしてその次ですね、その次にちょっと出てきます、今ですね、未成事情は道の花ということ。どうも私たちが未成事情っていうと、意見ってこういうとですね、神様が裁くお方で、お前はこれ違いだから罰として改めないもんはいかんぞ、罰として痛みを与えると、これが裁くときには賞罰としてですね、賞罰って言った場合には教育的意味あんまりなくても、良いことしたらご褒美やる、悪いことしたら罰する、これが賞罰なんです。教育的効果でもお前これ違いだからこれ改めろというのがご意見なんていうふうに言ってるんですが、 善悪裁く神が別にいて、それで心違いだと病気に神がしたり、改良しないと殺したりするのが神様だと思ってるのが今までの信仰なんです。親様の場合にはそうじゃないんです。別に神様いないんです。この世は神の体であり、それでこの体は体の中に神がみんな入り込んでると、こういう言い方して、私たちの体は調和の取れている時神なんです。私たち神様感じるという時にひどい目に遭うと、神様ご意見もくだってこう言うんですね。神様って思いましたって大抵ひどい目に遭った時に言うんです。親様のは懐住まいって神の懐住まいなんだよ。この世は神というのはその陰を調和が取れて、文句のつけようがないほど調和が取れていること、その状態を調和という言葉が神なんです。これあのプリントの後に類語と反語というので並べました。類語と反語、これですね、陽気と悪しきっていうのは、実は大和弁は陽気っていうのを陽気っていうんです。自由っていうのは重要って言っちゃうんです。これはあのそういう大和弁河内弁はですね、陽気を陽気と言い、だからこれは陽気悪しきなんです。それで重要と反対が不自由なんです。で自由、調和と不調和で、調和は楽しいし生命生きることですし、陽気づくめなんです。不調和の方は苦しいし、その行き着くところは死で、それで陽気づくめの反対もは一切回復、この世は一切回復、これが苦のシャバです。でこういうふうに見ますと、陽気というのは調和のことなんです。神というのは調和の別名なんです。不調和が神がバランス崩れた時なんです。それ大抵はさあ命からがら難破船から帰ってきた、神様の感じましたなんて言うんですね。本当は暑くもなく寒くもなく何の不自由もない、その時にこれが神だと、私も神になって次のもん育てましょう、そういうのを分かりやすく親って言い換えたんです。神、月氏、親は全部親様が教えたお勤めの理であり、教えた親様のことを指す、あのお筆先の中ではこういう論文を二大神柱が発表いたしまして、全世界に称賛をされたんです。素晴らしい天理教だ、素晴らしい中山正禅だと。神、月氏及び親は親様のことであり、親様の教えた勤めのりであると、こういうふうに言って私たちに説明してくれたんです。で未成事情は道の花っていうのはですね、事情っていうのは調和が乱れている人間関係を事情っていうんです。調和乱れてるよ、改めなさい、お勤めの距離に合わせて改めなさい、これがお悟しなんです。未成っていうのは心得違いだから、神様が痛い目に合わせてんじゃないんです。体中に調和不調和を知らせる自動警報器がついてるんです。消化器の調和乱れてると腹痛が起こるんです。循環器の調和乱れてるとどうもめまいがしますなんていう風になっちゃうんです。これはみんな調和が乱れていることを知らせる警報装置が体の至るところについてる、よくできた体なんですよ。でその時に神様が痛めて、お前顔違ってるぞと言ったんじゃなく、私の体は調 調が取れてないと私の体の警報装置が教えてくれるからすぐに改めろっていうことなんです。それで医者はですね、体の解説者です。お助け人は心の解説者なんです。だから修理や行為に医者薬とお筆先で教えてくださってますが、ちょうど農業で修理っていうと田の草取り、それから田んぼで脇が壊れて水が出ちゃいそうなのを水路を直したり、雑草を取るの田の修理っていうんです。それで声っていうのは収穫やのに不足しているものを補給するのが声ですね。医者はその役をやってるんだから、お助けの時には農業の時に雑草取りで邪魔になるものを取り除き、声でもって補給する、栄養を補給する、それをよく調べているのが医者だから、お助けには医者もよく協力して助け合いなさいと、そういうふうに修理や行為に借すりというお手先があるんで、医者にかかんないのを自慢して私は医者にかかんないで助けてくれとお願いしてご守護いただいたんだ、神様に可愛がられてんだなんていうことを自慢している人がいるんですが、これは見当外れです。医学は修理や行為に借すり、もちろんお前様がですね、これ言ってるのは信仰の先達は心の相談役で、互い助け合いの心になるにはどういうふうに指導していったか、互い助け合いの心とはどういうことなのか、これ一つの大きな言葉を変えたっていうのはですね、面白いのは今文化庁長官が天台教授だったんです。であの人が助けるっていうと助けるものと助けられているものってこの差別をどうしても感じてしまう。で忠義っていうと服従を考えちゃう、高校でも家の主に服従することを考えてしまう、助けるというと助けるものと助けられているものを差別感じてしまう。友情って言った方が親様の言っている助け合いという言葉に近いんじゃないか。あの人今友情友情という言葉を使ってます。で昔あの人を天台から追い出しちゃった時、これは私が私の距離勉強っていうのを道のために書いている時に、土井社の社長は田中紀子さんっていう今の内統領のいとこがおじさんになる人ですね。でその人は私の大学当時の先生だった。でその人が土井社の社長で道のともに連載しろ、それを指令したのが表統領中山義和先生だった。ところがこれを正しい教理をどんどん教えられたら自分たちが嘘を教えてるのバレちゃう、これなんとめなくちゃあんないと思った本部の神道派の人、天皇制軍国主義の人がこの連載やめさせろ、それじゃあ田中紀子社長をなんとか、あれ八島の先生で八島を応援してからやめさせろというわけで、それで土井社の社長を長尾博美という軍国主義者に変えたわけです。それで落ち度なくして土井社社長を辞めるんですから天理大学学長っていう、その当時天理大学学長は岸優一という人で、その人のいとこが河合駿だった。新党派の本部員が天理大学学長を追い出したもんですから、じゃあ私は島下さんにお世話になって恩返しのつもりで天理大学の教授になってたけど、自分のいとこが大学学長を辞めさせるなんていう、そんな島下の方針に外れた本部員がこれから運営するなら私は京都大学に帰りますって言って今の文化庁長官になってるわけです。それで4代新柱さんが西暦2000年の正月からですね、最初に言ったように本当のお勤めは、勤めの第一には 自分は官僚台囲んでの官僚台勤めです。その理由を受けて国々ところどころの教会で月々勤めるのでありますと言い出したら、それまでですね、天理大学を産んでて、俺は天理教じゃないって言ってですね、経歴から天理大学教授っていうのを外していた文化庁長官が、新橋屋さんが、この官僚台のために各教会やれって指令出したら、私天理教の教授でしたって、事例、岩波新書に事例出して、今じゃ天理教の、天理大学の教授が私の教育者としての出発点ですので、今講演してますね。そういうふうに、お道が基本方針を親様の方針に改めたら、優れた人ほど私は天理の教育方針で育ってきたんですと言ってくれるんです。まあこの年祭でもってはもうちょっともう一歩強く踏み出してほしいというのはですね、半年前に悪しき悪手助けために天領の御事のお勤めは親様の教えじゃない、我が身思案の人間思案からご利益求める祈りの言葉であれば作られたんだと、そこまで天理大学学長である本部員が神殿講話で宣言したんです。神殿講話というのは天理教の教義の一番の権威ということになっているんです。そこまで言ったんなら120年祭は一列済まして官僚大世界一列兄弟虫取り竹林に至るまで互いに助け合って勇気づくの身を作るんだと、神様にひれ伏して服従誓ってご利益くださいなんていう根性の人間はお地盤に参拝来るなって言えばですね、私は親様の弟子です、本当学びますって言ってわーっと来てるはずなんです。ちょっとこれ勘違いしちゃったんですね。来てくれ来てくれって言えばみんな来てくれんじゃないかなと思って、いいもも悪いもも来てくれ、そのために改革を遅らしてる、改めるって言ったのに改めてないとこなんか行くもんかと、こういう今反応が出ちゃったんですね。ですからそこらをしっかりと捉えまして、それで神楽勤めはこれ最後ですよ、神楽勤めは、この夫めは支配する権力者に歌や踊りを捧げてご利益もらおう、ご褒美もらおうという神楽ではありませんって言って、ここでこれはここに持っていかないといけないね。どうも神楽の起こりっていうと日本古事記日本書紀でも雨のうずめの御事ってストリップショーやってる、それでただ喜ばせればそのご褒美にご利益くれると勘違いしてる、そんなことじゃいけないんです。心意違いを正す十二くだりの歌、それをよく理解いたしまして、それで助け合いの心になったら自分の個性を生かして相手の個性を生かす喜びの補い合い助け合いをやるんだという、この官僚台勤めを神楽と親様は呼んでんです。ただ喜ばせればいい、勤めればいいじゃないんです。真理を言葉と身振りで表したのが親様の教えた神楽勤めです、ね、真理を表したのが神楽勤め、それにふさわしくない心違いを直すのが十二くだりなんです。でこれ簡単に分かってるんです。簡単に陽気勤めの教理っていうのは分かってるんです。だからこんな簡単な奏で教えていることを分かんないっていうのはおかしいよっていうのが親様の教えです。この度一列に踏み切りましたが胸の内です。みんな分かるはずだ、お勤めなんか分からないってふりしてるのは分かったらやんなくちゃないから、まだどっかに人を助ける子が喜びだと主流は分かりながら人を助けたら損じゃないかっていう、まだそこを割り切れてないんですね。で割り切れてないと助ける喜びを味わえることを損したよ、損するように思っちゃう。ありがとうって言ったら自分が損したように思っちゃう。すいませんって言って改めてんのに、すいませんって言ったらうんと ダメを認めたことになるなんて言って、認めないように夢中になってるのが分かんないふりするんです。この三河浦だと分かんないというのは、まあ日本語も分かる人で、三河浦だと分かんないという人は大抵嘘なんです。分かってるけどやったら損だなってまだ思っちゃってる人が多いんです。それから今まで分からず屋の下に仕えていた、その分からず屋がいじめんじゃないかしら、これが一番多いですね。本部の中に天皇制軍国審査がいて、分かった人いじめてました。だから分かったって言うといじめられると思って分かったって言わないし、これが多かったんです。ですからお道は難しいんじゃなく分かりやすいんだと、分かったら割り切れるんだ、その時からかかればやはり見ましいだと、お勤めの距離しかないんだと、そういうふうにすっぱりと割り切りまして進ませていただきたいと思います。それで今日はこれで終わらせていただきます。とそれからですね、最初に予告しました最近の新聞21日の全国の朝刊にある新聞はですね、一体何を考えているのかと思うある新聞が、諏訪の山田さんの教会がですね、天理教豊文文教会といった天理教豊文教会と言って県庁を届けたわけです。それを天理教と名乗っちゃいけないっていう裁判を教会本部が起こしたんです。それが発端なんです。